教会の暦によりますと、今年は、今日からアドベント、第一の主の日を迎えることになります。アドベントというのは、クリスマスの前の四つの、日曜日、四つの主の日を含む期間でありますが、その意味から言えば、イエス・キリストが人となって来てくださった、クリスマスを迎えるために、自らを整えていく期間、そういうことができます。ただそれは、クリスマスを、ただ単に楽しく迎えるために、気分を盛り上げていく、そういうだけの時ではありません。そこでは、むしろイエス様ご自身が私たちのところに来てくださることによって、私たち自身の今の生活が新たに問われていく。で、もう一度私たちの生活や私たちの思いが神様の御心に向け替えられていく。神様が与えてくださるその救いに向け替えられていく。そういう一種の緊張感のようなものをやはり伴うのです。今日はそのような救い主をお迎えする備えということに関して、先ほどお読みいただきました旧約聖書のイザヤ書の11章に記されている御言葉を学んでまいりたいと思っております。そのような思いで早速この旧約聖書のイザヤ書の11章に目を向けてまいりますが、まずその1節と2節をもう一度読んでみましょう。このように記されておりました。エッサイの株から一つの根が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、知恵と勇気の霊、主を知り、恐れ敬う霊。特に、今日注目したいのは、一節の初めにあります。エッサイの株から一つの根が燃え入れ、その根から一つの若枝が育っていく。その部分であります。で、ここで、エッサイと呼ばれておりますのは、旧約の中でも、最も、有名な人物というか、大切な人物であるダビデ王の父親の名前で、名前です。そして、そのエッサイの株から、芽が燃え入れるというのは、聖書の中ではエッサイの子孫、つまりそのエッサイの子供であるダビデ王の子孫から、イスラエルを救う救い主が生まれるという予言の言葉として、この言葉は理解されてきました。ダビデ王と言いますのはご存知の方も多いと思いますが、だいたい紀元前イエス・キリストが来られる1000年ほど前に、イスラエルの国の王となった人物です。しかも初代の王であるサウル王の仕事を受け継ぎながら、初めてイスラエルを統一された一つの王国として打ち立てた人物。で、その、支配者となった人であります。で、そのダビデ王の時代にイスラエルの国は、領土も広がりまして、非常に豊かな繁栄を実現するのですが、しかしそれもつかの間、その後を継いだソロモン王の時代には、イスラエルは南と北の二つの王国に分裂してしまいます。そして、かつての経済的な繁栄、その面影が、すぐに消えてしまったわけではありませんけれども、やはり外国の侵略を受けるようになって、やがてどちらも南も北もどちらの王国も滅んでいくことになります。ただ、そういう中で、ではそこでイスラエルの歴史は終わってしまうのかといえば、そうではなくて、そういう大変な危機の中で、預言者のイザヤが一つの約束を与えられるんですね。 それがエッサイの株から一つの芽が萌え出て、その芽から一つの若枝が育つ、そういう約束です。イスラエルの王国は滅びるかもしれないけれども、あのエッサイの子孫、つまりダビデの子孫、ダビデ王の子孫から新しい芽が生まれ出て、再びイスラエルを立て直してくださる、立て直してくれる、そういう救い主が与えられるんだという予言であります。で、このイザヤの予言が、イスラエルの中でやがてダビデの子孫から救い主なるメシアが生まれるという信仰、メシアを待ち望む信仰になってまいります。そしてキリスト教会はその救い主を待ち望む、メシアを待ち望む信仰を受け継ぎつつ、あのイエス・キリストこそが待ち望んでいた救い主であるということ、あのイエス・キリストこそが約束されたメシアであるという信仰に至ってまいります。そうであるからこそ、新約聖書の1ページですね、新約聖書の一番初めのマタイによる福音書の1ページにはイエス・キリストの系図が記されております。初めてあそこを読んだ人はですね、大抵わけのわからない名前が出てきてびっくりするわけですが、しかしそれは何よりもイエス・キリストがダビデ王の子孫から生まれた方である、ということをこう記している系図でありますし、そのためにイエス様が約束された救い主であることをそういう形で明かししている、そのイエス様とはどういう方かということを書き始めるためのその一番初めの書き出しということになっているのです。また今その系図のことを言いましたのはその新約聖書の第1ページでありますが、先ほどはこのイザヤ書と合わせて新約聖書の一番最後のページをお読みいただきました。ヨハネの黙示録の22章16節です。これはならなくても結構ですが、そのヨハネの黙示録の22章16節においてイエス・キリストご自身がご自分のことをこのようにこう宣言していらっしゃるんですね。私はダビデの御子映え、その一族、輝く明けの明星である。ここで、ダビデの御子映えと呼ばれている言葉は、今日のイザヤ書の11章にありました、エッサイの株から燃え入れる、一つの芽、新しい若枝、そのことと同じ意味の言葉です。ダビデの切り株から生え出るその若枝、その若枝であるイエス様ご自身がまさに私こそが、救い主である、私が必ずあなた方を救いに来ると約束して新約聖書が閉じられている、それがヨハネの黙示録に他なりません。そのような意味でもう一度イザヤ書の11章に戻りますが、エッサイの株から一つの根が燃え出て、その根から一つの若枝が育つ、これはまさにイエス・キリストのことを、予言した御言葉として、クリスマスの時期には特に、アドベントの時期には特に、読まれることの多い御言葉となっております。ただ、その御言葉が意味しているところを今日は御言葉に即して、もうしばらく、思い巡らしていきたいと思います。そうかそうか、めでたいなという意味ではなくてですね、それだけではなくて、その御言葉が示しているアドベントの意味、クリスマスの意味をもう少し 御言葉に直しながら思い巡らしていきたいと思うのです。でこのように、まあ、イザヤ書のように、まあ、ダビデ王の子孫からイスラエルの救い主が新たに生まれるんだという御言葉を聞きますときに、私たちはおそらくその救い主がもたらしてくれる、まあ、輝かしさ、力強さ、栄光に満ちた華々しい側面をやはり思い起こすのではないかと思います。でもちろんそれは決して間違いだということではないんですが、しかしそういう面ばかりに私たちの思いが偏ってしまってよいのかどうか、それは聖書自身が私たちに問うているところです。まあ先ほど申しましたけれども、ダビデ王は初めてイスラエルを統一王国として確立した人物、そしてそのイスラエルに豊かな繁栄をもたらした人物です。そのダビデの再来としてメシアが来ると言うんですから、私たちが当然特に苦しみの中にある国が滅んでしまったイスラエルにとって、ダビデ王がまたあの輝かしいダビデ王の子孫から生まれる救い主がまたあの時代の輝かしい栄光を回復してくれる、あの経済的な政治的な成功を取り戻してくれる、まあそういう願いを持つことは自然なことかもしれません。で実際にイスラエルの中では救い主を待ち望む信仰というのは、そういうダビデ王国のような、もう一度イスラエルが大国の支配から解放されて、民族的にも政治的にも一つの国として、まあ他の国を支配していくような国として立っていくことを願う、そういう願望と結びつくことが多くありました。イエス様の時代にもそうでありましたし、イエス様にそういう、まあ、政治的な救い主を求めた人たちはやはりたくさんいたのです。しかし今日は、まあ、それだけなのか、イザヤ書が語っているのはそういうことなのか、ダビデの子孫から生まれる救い主というのは、そのように私たちを、まあ、ある意味では大きく強く栄光に輝かせてくれる、そういう方なのか、そういう方を私たちは待っており信じているんだろうか。そうした問いですね、しかもイザヤ書自身が私たちにそうした問いを突きつけているということを覚えておきたいのです。でどういうことかと申しますと、まあ、先ほどから繰り返して申しておりますが、エッサイの株から新しい命が、救い主が萌えに出る、その時にエッサイのという部分ばかりを強調すると、それはダビデ王の子孫だ、ダビデのあの時代の再来なんだ、そういう思いにばかり向かってしまうんですね。でも私たちはエッサイのというだけでなく、エッサイの株から言われているところに注目する必要もあるのです。で、この株とは何か、ただ子孫のことを言っているわけだけではないんですね。何よりもこの株と訳されている言葉は、これは切り倒されてしまった木に残った、もう無にも等しい、そこからは何の命も何の希望も求めることができないような切り株のことを指しているのです。で、その意味で、イザヤ書の、まあ、今日はあまり詳しくは見ることはできませんけれども、まあ、イザヤ書のこの11章や、その、まあ、少し前の方をまたお読みになられたら、よくわかると思います。この部分は、ただ将来の希望が語られているわけではなくて、それに先立ってむしろ ダビデに連なるイスラエル王国がまず一度徹底的に滅ぼされてしまう、その歴史が一旦断ち切られてしまうような厳しい神の裁きのもとにあるということを語っている箇所なんですね。やがてイスラエル王国は、いや自分たちは神の国なんだ、神の民なんだと浮かれている、そしてそれなりの繁栄を謳歌している時代から、いやこのイスラエル王国もアッシリアやバビロニアなどの大国によって破壊されてしまう、滅ぼされてしまう、そういう神の裁きの言葉がイザヤ書には繰り返し語られている。でもちろんそれはただ、まあ、歴史この世の国ですから、いつかはそういう運命がありますよという話をしているわけではない。イザヤ書はイスラエルの中にあった神の民として選ばれたはずのイスラエルの中にあった人間の罪を鋭く見抜いているんですね。ダビデのもとに一つの王国として確立されていく、そして繁栄していく、それ自体は決して悪いことではないんですが、そういう中に陥った時に人間の中にやはりこう傲慢な思い、罪の思い、自分の欲望や自分の何かを求めていく、そういう思いがあふれて神に背を向け始める、そういう罪があるのです。イスラエルの国にも、いやもっと言えばイスラエルの国であるからこそ、自分たちは神の民なんだという自負があるからこそ、そこに神に背いていく傲慢さが起こってくる。そしていつしか自分の欲望に振り回されて、神を捨て外国の神々を拝むような不信仰にまで陥っていくのです。それを痛めるために神様は繰り返し繰り返し預言者を送りますが、イスラエルは悔い改めようとしない頑なな心を持っている。エッサイの株からその言葉は、そのような人間の罪が一度神様によって徹底的に裁かれなければならない、そういう運命を私たちに語る言葉です。一本残らず全ての木が倒されなければならない。そしてそのように滅ぼされてしまったイスラエル、切り株しか残らない、本当にもう絶望しか残らないような深い闇に覆われてしまったイスラエルのその中に、神様が本当の意味での罪から解放された私たちの救いを、救いの技を始めてくださる、そういう神様の、まあ、救いの御業、もっと言えば本当の意味で私たちを人間として愛しておられる神の愛の御業がここに語られているのです。そのために私たちはまず、まあ、クリスマスに何をして喜ぼうか楽しもうかということを、まあ、考えることもいいかもしれませんが、御言葉によって照らし出される私たちの罪の現実、私たちの中にある人間の深い罪の深い闇というものを見つめなければならないのです。それがエッサイの株からという言葉に込められた一つの大切な意味です。自分の罪を、まあ、ごまかしてみたり、目をそらしてみたり、まあ、悪いとは思いながら、まあ、そんなことを今は一時脇に置いておきましょうというのではなくて、 神の御言葉が示してくださるがゆえに明らかにされてくる、私たちの目に視野に入ってくる自分自身の深い罪の闇というものを静かに見つめていくとき、その時に初めてその闇の中からエッサイの株から新しい命を始め、本当の救いの光を、私たちの命の光を改めて起こしてくださる、与えてくださる神の恵みの御業が見えてくるのです。そのような私たちの何かではなくて、またクリスマスのものが持っているなんとなく嬉しい雰囲気とかではなくて、私たちのこのただ中から今生きて働かれ、新しい御業を、救いの御業を行ってくださる神の御業を、このクリスマスの時期に私たちは思い巡らしていきたいのです。そのような意味から見るならば、あのクリスマスの物語もよく分かってくると思うんですね。まあ、馬小屋の会話桶の中に人知れずお生まれになったイエス・キリストを私たちはクリスマスに礼拝するのです。そこには何か輝かしい、まあ、栄光に満ちた、いかにも栄光に満ちた、こういかにもきらめくような楽しみに満ちたものがいきなり始まるわけではないですね。本当にむしろ人々から無視され、蔑まれ、嫌われ、そして最後には見捨てられるようにして馬小屋にお生まれになったイエス・キリストを私たちはこのクリスマスの時にお迎えするのです。そしてそこには同じように人々から見捨てられるようにして、拒否されるようにして、十字架へと向かわれていくイエス様のご生涯の始まりを私たちは見るのです。ただもちろんそれはそういう罪の暗さばかりを強調するためにあるわけではありません。そこからこそエッサイの株から燃え入れる本当の命がある、神様が与えてくださる永遠の命がある、そのようにして私たちの罪のただ中に来てくださり、私たちの罪の夢に見捨てられていくようなイエス様の歩みの中で初めて私たちの罪がイエス様によって担われていく、私たちの罪がイエス様の中で裁かれて処理されていく、そのイエス様において初めて罪から解放されていく、本当に私たちが自分自身の中にある罪の闇から救われて神様を見ることができるようになる、神様の命を仰ぐことができるようになる新しい命の道が始まっていくのです。そこにあるクリスマスの光を私たちはアドベントを通して見つめていきたいのです。まあ、先ほども申しましたけれども、もちろんこの時期さまざまな思いが去来いたしますが、そして神様が近づいてきてくださるクリスマスの時、もちろんそこに素朴な喜び、素朴な楽しみということを味わっていいわけですけれども、しかし、私たちの現実の中で、神様が近づいてきてくださるからこそ、まあ、頭をもたげてくるような人間の罪というものがあります。神様が近づいてきてくださることからこそ、見えてくるような、この世の罪があり、この世の痛みがあり、人の悲しみがある、 私たちはそういったものに今こう静かに目を向ける必要もあるのではないかと思います。まあ、別に何かこういう時期にですね、まあ、この世の悪いところを見つけてあれがダメだこれが悪いと批判する必要はありませんし、自分の中にある罪をそしたら何かほじくり返してお前はダメなんだ自分はダメなんだと責める必要はもちろんありません。そんなことを神様は望んでらっしゃるわけではない。しかし神様が御言葉を持って示してくださる罪があるし、この世の痛みがあるし、本当にエッサイの株としか言いようのない、自分からは何の望みも持てないような、そういう痛みというものが私たちにはあるものです。そして私たちはそういった闇を見つめる中で、何かこうきらびやかなところに来てくださる人を支配し、人の上に立って自分が高くなっていくイエス様ではなくて、私たちを救うために私たちの罪の中に来てくださった、私たちの闇の中に来てくださったそのイエス・キリストを初めて見出すことができるし、イエス様にふさわしくお迎えすることができるんです。そのような、まあ、本当の意味での新しい命、そしてお互いに罪をこう許し合い担い合うような人のこう絆の中にクリスマスの喜びは、そして永遠の命につながるこうクリスマスの命が始まっていくのではないかと思います。まあ、そうした意味で私たちもですね、まあ、御言葉に導かれながら、まあ、静かに闇を、人の世の闇を見つめながら、そこに来てくださる、そこから燃え入れ、新しい命を持って育ち始めてくださる神様の恵みを仰ぎ望んでいきたいと思います。お祈りいたします。御子救い主を、救い主イエス・キリストを与えてくださった天の父なる神様、アドベントを迎えて私たちの心は本当の喜びを求め、本当の楽しみを求める心と期待に満たされ始めていることを感謝をいたします。しかしそれはこの世のさまざまな闇から無関係な喜びではなく、また私たちが自分で救い出すような喜びでもないことを、御言葉を通してあなたに示されたことを感謝いたします。あなたご自身が示してくださる御言葉に、また私たちの、そこに示される私たちの現実の中に厳しさ、痛み、追い切れないような悲しみというものを覚えずに折れない面はありますけれども、そこにおいて私たちの救い主となって、私たちの命の主となって来てくださるイエス・キリストをこそ迎えることができるように私たちを導いてください。どうぞアドベントの季節を通して、いやまた全ての時を通して、この世の救い主として来てくださったイエス・キリストの恵みの豊かさを覚えることができ、またあなたの教会として明かししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主 イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。